ライフイズ千雪の幸せ漢方。さて、千雪の幸せ漢方は千雪堂薬局の赤澤千雪先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生、
はい、
いろんなものが飛んできてるようです。
本当ですね。
はい、
怖いですね。いろいろ飛んできてます、ね、
はい、あの大きいものから小さいものまで目に見えないものまで、ね、
はい、
はい、でもやはりこの季節になるともう毎年春になると、はい、花粉がねっていう方は早い方でやっぱり2月
から増えてらっしゃいますね。
耳鼻科なんかもやっぱり2月ぐらいから見始めるというのを聞いてるんですけれども、
はい、中気道でも花粉症の予防の薬が今本当に売れていて、うん、やっぱり皆さん早めの対策が大事っていうことはご存知なんだなっていうふうに、うん、はい、実感しています。
それだけやっぱりお薬がないと、うん、もうそのシーズン憂鬱でたまらない、
しんどいですよね。夜も眠れないですし、本当に大変そうなので、中気道に来られる方は漢方大好きな方が多いので、本当早めから飲んでいると楽よっていう風に言われます。でしばらく来られなくなったお客さんもいるんですけど、治ったよっていう人もいらっしゃるので、花粉症ってもう一回なったら治らないっていう印象がありますけど、はい、治るパターンもあるので、はい、皆さん体質改善頑張られるといいなと思ってます。
でも本当になんて言うんですか、人それぞれ全く違うわけですよね、
はい、
お薬の処方の仕方も。
そうなんです。
体質によってとか性格によってとか。
そうですね、性格によって。そうですね、一番はその方の生活スタイルに合わせるのが一番ですね。お酒飲んじゃったりとか、それから果物が好きな方、それから肉体疲労が溜まっている方、それぞれに合わせて、体質を改善しながら、鼻水を止めたり目のかゆみを止めたりっていう処方が入ってきます。
漢方薬局に行くと必ず怒りっぽいですかとか、
はい、
イライラしますかとか聞かれますよね、
はい、
だからそのやっぱ性格的なもの、
はい、性格的なものも漢方の処方にね、うん、影響していきます。
やっぱり怒りっぽいっていうのはそれだけこう気が、は
い、そうなんです、気が巡りすぎてるっていうか、実証と虚証っていう字を書くんですけど、実のなる実っていう字と、はい、虚するっていう虚ですね、イライラしたり怒りっぽい人は実証タイプのことが多いです。そしてその気の巡りって言われましたけど、気と血、血と水って分かれた時に気の巡りを良くするものっていう風な形で処方をこう組み立てていきます。実証で気の巡りが悪くてっていう風な形、反対にこうお話の声がね、はい、小さい方とか
落ち込みやすいとかね、
はい、そういう方は虚症でとか、あとはお顔の色が白かったり唇の色がね、ない色のない人っていらっしゃいますよね、はい、そういう人は血がない人なので、血虚って言って血がない人、血を作る漢方と何々とっていう形で組み合わせていきます。
そこがベースにあるわけですよね、
はい、
だから本当に西洋医学とはまた違って、
はい、
もう一人一人のもう何、世界に一つだけじゃないけど、
ね、
私のオリジナルの薬という、
はいはい、そういう印象を持っていただけると嬉しいと思います、
だからこれがぴったりとお薬と合えば、
はい、
本当に病気を克服していくことができると、
はい、そういう可能性は高いと思います、はい、
さあ今日は花粉症ということなんですが、はい、
そうです、
はい、
今病院の治療でもいろんな治療が出てきてますよね、皆さんシュッっていうお鼻に、刺す点鼻薬っていうタイプ、今それが私もいいなと思ってます。自分でもブシャーと出ると聞いて、点鼻薬ってすぐ止まりますので、使われるといいんですけれども、一つ欠点があって、その何回もすぐ止まるっていうことは血管が膨らんで鼻がこうボワーっとこう気道っていうか鼻の穴が小さくなっている状態を広げるわけですので、血管が収縮するんですね。薬は血管を収縮させる、 使うと収縮するもうそれを繰り返していくと薬使わなくなると血管が逆にリバウンドって言って反動して広がる、
うん、
広がる広がるってなると血管切れちゃうこともあるんですね。出血が始まっちゃうことがある。だから使ってもいいけど使いすぎると血管が切れちゃうこともあるので、あんまりこう点鼻薬ばっかり頼るのもどうかなというふうに思います。
なるほどね。点鼻もありますし、最近なんかこうブロックするのもありますよね。
あれね塗ってみ、まあ、
塗ってみました。ないです、
ないです。私すぐ買って試すんですよ、西洋薬もいいものすごくあるので、鼻の周りに塗ってみたらスースーして気持ちいいんですよね、うん、でそこにね、あの花粉つくっていうけど、うん、あんまりでしたでもスースーするのでやっぱり一応ブロックにはなると思いますけ ど、ね、やっぱり体の中からの方がいいかなと思います。
なるほどね、はい。そしてあの、まあ、マスクも様々なものがありますよね、
はい、ありますね。マスクはこの間、ね、NHK でやってましたけど、うん、緩めで大丈夫な日と、うん、あのきっちりやらなきゃいけない日というのが あるっていうことでしたけども、今日みたいに雨で花粉が濡れて、うん、花粉が爆発しちゃうと、うん、あの花粉の粒子がちっちゃくなるので、きちっとこうマスクしないと入っちゃうので、こう明日は
明日明後日はね、
きちっとマスクをしなきゃいけない。今日は緩くてもい
いこう日によって、じゃあちょっとマスクのね、
びっくりしました私もそれを知って
でもあの大事ですよねマスク、
はい、そうですね、はい。まあ、一番は私の希望としては漢方を飲んで、うん、自分の粘膜を強くしてガードできるような体になってほしいです、うん、
そっちですよ ね、
そっちだと思います、うん。
まずじゃ あの食べ物とかですけれども、
はい、食べ物はですね、とにかくあの、ま、アルコールとかはね、あのもう絶対やめていただきたいですね、うん。それから体を冷やす食べ物ですね、牛乳やめていただきたいし、うん、甘いジュース、うん、ダメですね。それを気をつけてもらうといいと思います、う
ん。ヨーグルトはどっちに入るんですか？
ヨーグルトは合う人はたくさん食べても大丈夫です、うん。合うのが ね、
あの私の友達の息子さんなんかは1日500のカップ、はい、ヨーグルト、あれを毎日食べて治ったっていう人がいるんですよ、
ね、中にはいらっしゃると思います、うん。確かに乳酸菌はねいいって言いますけども、うん、1週間ぐらいやって効果がなければやめた方がいいと思います、うん。
1週間で分かるもん
なんですね。1週間で分かります。
で
もその方みたいに徹底的に量取られるでしょ、うん。でも食べられる体力の方だからよかったけど、うん、多分天野さんなんか500食べちゃうと多分死んじゃうと思うんですよ。
シニアセンっていう声が聞こえましたけど
お腹冷たくなっちゃうし、
あ、無理ですね、うん。っていうかもうあの多分ちっちゃいのでももうごちそうさまって感じです ね、
その方に、ね、うん、合った方法でやっていただきたいと思います。
はい。その他やっぱ、うん、あの何か気をつけることというのはありますでしょうか？
そうですね、あの目なんかね、うん、痒くなる方もいらっしゃいますので、その目はあの痒くなるとですね眼圧が上がってくる方もいらっしゃいますし、うん、それから目やにが出てきて、うん、目の感染症を起こす方もいらっしゃるんですね。で一つはやっぱり綺麗に目を洗うということが、まあ、本当に基本なんですけれども、あの大事なことだと思います。で水道水でもいいですし、うん、今は目を洗う専用のお薬もありますので、それでまず洗っていただいて目薬という形です。でこれに関しても漢方で目専用の漢方薬っていうのもあるので、目の例えばドライアイでいつも目の粘膜が乾いてらっしゃる方、から眼圧がちょっといつも高めの方、目が充血するなっていう方、そういう方は目を強くする漢方を飲むと、あの目の症状、例えばアレルギーも起こしにくくなりますし、充血もしにくくなります。
目に効く漢方、
はい、飲む、目薬って言われているんですけども、うん、あの中国では鯉の肝を目にいいということで食する習慣があるんですね。
鯉の肝が目にいいと、
はい、そうなんです。あとは日本でいうとヤツメウナギとかね、ビタミン A が入っているからとか、うそういう処方はあるんですけれども、そういったものが合わさったあの漢方っていうのが、うあと菊の花ですね、
はい、
でクコの実、うん、そういったものが目にいいって言われるもの皆さんご存知だと思います、うん。でブルーベリーはまあ漢方には入ってないんですけれども、ああいったまあ目にいいっていうものを取られるのはもちろんいいですけれども、うん、あの目っていうのはあの肝臓の働きを移すものですので、うん、肝臓を元気にすると目がキラッ と綺麗になってきます。
キラッと、少女漫画みたいに。
そうですね、
なるんですね。
お酒飲んで肝臓疲れた次の日の目って汚いですよね、濁って。そういう風に
正直ですね、
はい、見られるといいと思います
ねえ、ちょっとはっきり見えないぐらいつぶらな瞳の人だったりするとこう見えにくいですけどね。
は
い、
そうです。目と肝臓っていうのはつながっているので、肝臓が元気になるといいです。昔目がこうしょぼしょぼした時に、栄養不足の時代、牡蠣とかを食べて肝臓元気になると目が見えるようになった、うなぎを食べて目が見えるようになったっていうのは多分そういうところにもあると思います。
鼻はどことつながってるんですか？
鼻は肺と大腸です、
だから腸ヨーグルトを食べて、さっきの話に戻りますけど、腸がきれいになったから鼻が治ったっていうようなところにあるんでしょうね。
そうです。
へえ。なんかその人の子も弱いところってもう決まってくるんですか？その人鼻が弱いって思うとやっぱ肺と腸が弱いっていうふうに、
はい、もうよく聞いてみてください。そばにね、お友達で鼻が弱い人いたら、あなた腸どうって聞くと、大抵下痢か便秘持ってると思います。それから腸が汚れてる人ですね
先生その顔ちょっと悲しいです。腸が汚れてる人ですねってどんな風に汚れてるんでしょう？
よく、宿便っていう話もよく聞かれると思いますけれども、
映像とか宿ってる便ですね。
そうです。ご覧になったことありますか、腸の中
ないです
すごい汚い人は汚いですね、やっぱり。
普通綺麗なのが
ピンクで綺麗なんですけれども、やっぱりすごく汚れてる人多いです。
なるほどね。それもやっぱり腸を綺麗にするとい
ろんな病気に、
はい、
なりにくいですし、天野さんがおっしゃったように腸と鼻、肺だから喘息も、それからあと、大腸、肺、鼻、次は皮膚につながるんですね。で、腸綺麗な人は、腸が綺麗な人は肌が綺麗です。
ドキ。なるほどね。
よくモデルさんとかね、コーヒーエネマとか言ってね、腸をコーヒーで洗うって一時流行りましたけれども、やっぱり腸を綺麗にするっていうことはすごくいいですね。
下からでも洗っていいんですね。
下から洗っていいんですけどね、やっぱり届くところがね、下なんですよ、やっぱ
超長いですよね。
長いし、小腸まで洗おうと思うとやっぱ上から飲んで、例えば漢方の防腐痛症さんとか、ああいうのもやっぱり超綺麗にしますので、ダイエット効果もあるし、皮膚も綺麗になりますので利用してみてください。
なるほどね。いや、もう漢方の話っても毎回すごく面白いですよね。
そう、ありがとうございます、
チク先生が面白いっていうのもあるんですけど
ありがとうございます、
はい、じゃあだいたいその症状が今年ね、じゃあ漢方に挑戦してみようと思われる方、毎年その症状が出るどのくらい前から飲み始めるといいでしょうか？
そうですね、2週間前って言ったらでもちょっとあれですけれども
いいですよ。
もうでも今日からです。
今日から、はい、
今日から
ぜひ
ぜひ始めてください、
はい、じゃあぜひちょっと気長に、ね、飲んでいただいて、はい、今年のじゃあ花粉の時期はちょっと漢方で、
ぜひやってみてください。
体質改善をしていただいて、見るという年にしていただいてもいいかもしれないですね、いろいろと大気汚染とかもね、PM2.5 とか、
そうですね、はい、肺にすごく入り込むみたいなので息を、ね、しないわけにいかないですけれども、特に小さいお子さんなんかは気をつけられた方がいいと思います、
そうですね、今症状は出なくても
そうです、
何年後に出るかっていうのは分かりませんよね。
そうですね、肺にいいのはらっきょうとか、ああいうネギとか、そういうの食べ物いいです。
子供が嫌いなものですね。
そうですねどうしましょう、
どうしたらいいですか？らっきょうはさすがに食べませんね、お子ちゃまは ね、
そうですね。
ネギもどっちかっていうとこう外したいタイプ。
食べないですよね。
ねえ、
なんか料理をね、お母様で考えていただければいいなと思いますね。
そうですね。らっきょうやネギ、愛に効くもの、
はい。玉ねぎもいいですね。でも。
じゃあ
玉ねぎ、白い、そうそう、白いものがいいんですね。灰は白ですね。
灰は白。じゃあ里芋とか、はい、このシーズン大根とか。
うん。大根いいですね。
いいですか、
はい
はい、じゃあそういったもので白いものを積極的に、
はいはい、取り入れてください、はい、
取り入れていただきたいと思います、はい、外が黒くて中が白でも大丈夫です。
いや、それ まあ、ちょっとこだわり どうでしたっけ、うん、山芋はでもどっちかというとジンゾウにいいですね。あ山芋さ、あさ、さ
里芋、
ま、ごめんなさい私勘違いしてました。里芋がジンゾウですよね、うん、山芋は白いですもんね、はい、はい、いいと思います。ごめんなさい。
じゃあ山芋のお好み焼きとかだったら、
はい、ね、いいと思います。
ネギも入るし、で、ね、で、で何気こうらっきょうもかなり刻んで入れてみるとか。
そうですね、何かのお子様がね、はい、好きなレシピをまた教えていただけたら嬉しいですね、
はい、はいはい、ということで、ぜひこの時期気をつけていただきたいということで、はい、漢方で今年はそういう花粉とかアレルギーをね、はい、対策してみてはいかがでしょうか。ライフイズ地域の幸せ漢方は地域道薬局赤澤千幸先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。